ちは。アロマセラピストであり和製油と国産ナチュラルコスメのセレクトショップ和製油のある暮らしのコンミューです。今回は、和風ポマンダ作りのオンラインワークショップのレポートをさせていただきたいなと思います。今年は、久しぶりにですねこのポマンダ作りのワークショップを再開しました。まあ、3年ぶりぐらいかな。ちょっとねこうオンラインで2回やってでしばらくお休みしてたんですよ。まあまあ毎年好評なワークショップだったんですけどちょっとねやれる余裕がなかったっていうのが正直なところで、やっと再開できたわーって思ったんですけど、やっぱりやってみたらですねめっちゃ楽しかったんですよ。結構満足度の高いワークショップかもしれないですね。で今回は、オンラインのみで開催したんですけれども、私が全部、材料を箱に詰めてでお送りするので、参加する方々はですね何も用意しなくていいよっていうような形で行いました。でそのためのですね材料として、柚子を仕入れるところから始めるんですけれども、これが結構ですね真剣勝負で、やっぱりこう生ものなので一旦こう仕入れてで自分のところで小分けにしてでお客様のところにお送りするので、傷んだら困るわけですよね、カビが生えたりとか。でこの柚子なんですけれども、私が扱っている柚子の精油の元になっている、愛媛県のムチャジャエンさんが作っている柚子なんですね。ムチャジャエンさんは元からの農薬とか気を使って育てられているので、とっても状態のいい柚子が届きます。状態のいいっていうのはすごく確率的に作られているデパートに並ぶようなピッカピカだぜってそういうんじゃなくて、すごく香りがやっぱりフレッシュなんですよ。で玄関で届いてそれを開けて中身を確認して傷んでないかどうかっていうのをチェックをした後で、送り届けるまでですねカビが生えないように私は一応アルコールでですねちょっと表面上の雑菌たちを落としてあげます。でそれをキッチンペーパーとかでしっかり拭き上げて乾燥させて、で湿気がこもらないように低温状態で保管をしてで配送するんですよ。結構ここが勝負でね、届いて即やっぱり送りたいので本当になんかこうこの時期は一番気を使う配送かもしれないですね。でもその柚子が大量に箱ごと届いた時の玄関のすごいね家中が柚子の香りっていう幸せな感じはぜひ皆さんにも体験していただきたいなと思います。なんかすごいツイッターで聞いたんですけれども、今柚子も結構高くなってきてるとかで、本当高いところだと柚子1個で300円近くするような柚子も売ってたりするそうなんですよね。そんな高いやつは確かにちょっとこうちゃんと食用にしてね、料亭みたいな料理にして食したいなって思いますが、今回の柚子はですね、農薬使わずにとか、電農薬とかで作られているようなみかん畑のところで採れているわけなので、表面上は結構傷がねあったりとかもします。でもその表面上の傷とかが全く気にならなくなるのがポマンダーのいいところでもありますね。はい。で和風ポマンダーって何ぞやと思われた方はですね、以前話したポマンダーについての回を聞いていただきたいんですけれども、簡単に言うとオレンジの皮にクローブ、スパイスのクローブですね、これをブスブスと刺していってシナモンを振りかけてで装飾をして玄関とか、いろんなところに飾り付けをするっていうようなものが俗に言うオレンジポマンダーと言われています。昔の人が作った病気から身を守るハーブの飾り物っていうようなイメージをしていただければいいかなと思います。でこれを和風にアレンジしたのが柚子を使った柚子ポマンダーですね。柚子ポマンダーって言っても柚子だけやんって思われるかもしれないんですけど、柚子とあと刺してるクローブも、日本では長寿、昔は長寿風呂としてね本当に病気にならないようにって言って部屋の中で香炉とかして炊かれてたものなんですよね。ちょっと沖縄の方、琉球の方とか行くとおトイレの中とかで炊かれてたみたいなんですけど、でそれぐらい強力な抗菌作用を持ってるんですよクローブはね。だって柑橘類の皮に刺してお汁が、漏れてくるのにそれで腐らないって、みかんなんてちょっと傷ついたらすぐ腐っちゃうじゃないですか、カビ生えたりとか。でもそれがね全然腐らないんですよね。でそこにまたシナモンですよ。シナモンも日本語で言うと日系ですね、日本語というか日系と言います。これもね生薬の一つになってますけれども、体を温めたりですとか、これもね強力な力を持ってますので、 まあ、冬の知恵ですよね。昔ながらのもうおばあちゃんの知恵的なものだと思っていただければいいかなと思います。でオンライン上なので、まあ、皆さんねそれぞれこう匂いは伝わらないんですけど、個々で持っているね自分の持っているこの柚子からすごくいい香りが漂ってくるので、みんなすごい幸せそうなんですよ。もういい香りがするみたいな感じですよね。でまず竹串でクローブを刺す前にちょっとこう補助の穴を開けてあげるんですけど、その瞬間にやっぱりその柑橘の精油っていうのは、あの皮の表面上の小さい粒々、わかりますかね、みかんの皮とか見ていただいたらわかるんです。小さい粒々が皮にありますよね、あれです。あれの中に精油が含まれているので、そこを竹串でプシュッと破壊してあげると中からふわっとこう香りの元が飛んでいくわけですよね。まあ、同時にプシュッてやった時にこう汁がピュッて飛んで目とかに入ると、あの私は柚子汁爆弾って呼んでるんですけど、あの目とかに入ったらめっちゃ痛いっていうやつです。これはね、あの前回のリモネンの恐ろしさでお伝えした通りだと思うんですけれども、でクローブを刺す場所なんですけど、もうこれもあの一人一人考えていただきました。どんなテーマで刺していきますかって。いやだってそんな自由に作れるものなのに確率的に作ったって面白くないので、あの全体に刺したい方と、あとは例えばこう螺旋状に線状にこう刺していきたいっていう方とかね、私はなんか息子ちゃん用に作るやつだったら星とかハートとかもね作ってあげたりとかして、あの好みの形にデザインして作っていただけるのがとっても自分で作る楽しさだと思います。でだんだんだんだんこう刺すのに慣れてきて、集中してこういう形にしようと思って刺し始めると、オンラインワークショップなのにズームの画面上でみんな無言になるっていう本当になんかあのあまりにも無言すぎて、ちょっとバックグラウンドミュージックでも流しておきましょうかって言ってクリスマスソング流したりとか、あとなんかこう柚子の精油についての豆知識みたいなのを私がこう喋ってたんですけど、皆さん本当に集中して無言でだんだん返事とかなくなってくるんですよね。なんかあんまり邪魔するのもなと思いながら、こうちょびちょびと喋りながら作業を進めていっていただきました。で本当に静かだなと思って、あの参加者の中には赤ちゃんと一緒にご参加された方もいらっしゃったんですよ。ちょうど1歳ならないぐらいの、ね、でその子がぐずったりしたらどうしようって言って最初ご相談があったんですけれども、全然なんか赤ちゃんがね泣いたりとかしてもズーム上だからね、ピッてこうミュートに押す、ミュートすると他の方には泣き声も聞こえないし、あの全然邪魔にもねならないんだから、あの大丈夫ですよって言って参加していただいたんですけど、あれなんかミュートじゃないけどすごい静かだなと思ったら、なんと赤ちゃんね寝ちゃったんですよなんかすごく香りそのものもやっぱりそのリラックスするような香りですよね、柚子の香りって。それもありますし、お母さんがあの集中してこういうね柑橘にブスブスと竹串を刺しクローブを刺しって言ってやって集中して心落ち着かせてやってるのが結構見て取れるんですよね。子供って不思議ですよね。なんかお母さんが落ち着いてるとなんか自分も落ち着くみたいなところがあるみたいで、あのスーって寝ちゃったみたいです。はい。でなんとか、まあ、無事に皆さん好きなようにですねデザインをいろいろされて、で最後シナモンをまぶしてから乾燥させること約10日から2週間ほどでカチカチに固まった状態で、保存できるようになります。で私がおすすめしているのはもうちょっと固まってからですね、ちょっと身が縮まるんですよ。だから固まった状態でリボンとか水引きとかで飾り付けをしていただくっていうのが一番こうビシッと綺麗に決まるかなと思っているので、皆さんのゆずポマンダーがですね完成するのはだいたい2週間後12月の中頃という予定になっております。その時がちょっとね楽しみですね。はい。でいろいろあの皆さん終わりの感想で本当に柚子の香りが良かったっていうのと、まあ、柚子とシナモンとクローブとっていうとなんかお好きな飲み物の柚子チャイみたいなね、そういう飲み物の香りと一緒だからもう好きなものだらけだったとかね、あとなんか本当にこの刺している瞬間はマインドフルネスになって気持ちよかったとか、いろんなご意見をいただけたので、これまた本当に ね、一回この作り方を覚えたから違うものでもやってみようかなと思いますっていうふうにいろいろおっしゃってくださって、とっても楽しかったなと思います。であまりにもね、やっぱりオンラインだけっていうのは寂しいので、来年はいろんなところでオフラインもみんなで一緒に同じ会場でやるっていうのもやってみたいなと考えています。で小さい子でもできる作業なの で親子でも参加できる作業なので、ちょっと近くの公民館とかなんかいろんなところでできないかなっていうふうに考え中です。来年またね、今年逃したっていう方は来年またあの11月の終わりぐらいからなんかもうそろそろかなっていう、ちょっとアンテナ張っておいていただければいいかなと思いますので、ぜひぜひご参加ください。はい。で、告知なんですけれども、毎週水曜日にクラブハウスと、あとツイッターのスペースの方で和声優ワイワイ会ここだけやでバージョンっていうのを復活させることにしました。先週もやってみたんですけど、やっぱりね、その何気なくこういう和声優とかアロマの話ができるっていう場所って皆さん求めてるんだなっていうのをちょっと思いました。なので、あのお時間さえ合えば水曜日の昼の12時から1時間ぐらいですね、ちょっと皆さんと一緒に情報交換してワイワイ喋れる場所を作ろうと思っています。でこっちの方は録音をしないでおこうかなと思ってるので、ここだけやでバージョンっていうのがついてます。もうなんかあのほら、名指しでいろいろ言えないトラブルとかあったりするじゃないですか。言いたいけど言いにくかったことみたいなのをちょっとちゃんとあの情報として皆さんに発信できるようなこととか、まあ、あのそういう悩みを聞いたりとかですね、できる場所にしようと思ってます。で一方、月に1回やる和声優ワイワイ会の Zoom バージョンなんですけど、こっちの方はですね、まあ、顔出しをして皆さんであの夜、まあ、飲んでるような時間帯にですね、リラックスをして参加していただけるような場所にしようと思っていて、これは、次回は12月の15日の金曜日の夜9時からやります。で PTX の方でまたイベントとして、公開します。で Facebook イベントとしても多分載ってると思うので、チケットは全部無料なんですよ。だから参加できるなと思った方はもう事前にどんどんチケットをですね購入しておいて、当日もしあの無理だったっていう方がいらっしゃっても全然大丈夫ですのでご安心ください。ではそれでは皆さんのご参加またお待ちしております。和声優のある暮らしの近藤でした。